スペースニュースダイジェストをお聞きいただきありがとうございます。こちらのファイルは後半になります。こちらのファイルからお聞きのリスナーの方はお手数ですが、前半のファイルからお聞き直しください。それでは後半のお話をお楽しみください。
例えばうちの裏はじゃあ種子島ではなくてまた別の生き方というかコツみたいなものがあるんですか？
あとぶっちゃけうちの裏の方が行きづらいんですよね。
じゃあうちの裏の方に話を移しますか。
そうですね。
アクセスから。
鹿児島までは同じです。
うん、そうですね。はい。
で、基本的に、まあ、鹿児島空港に着くにしても、鹿児島中央の駅に着くにしても、
うん、
うちの裏は車がないと厳しいです。非常に厳しいです。
うん、
公共交通機関で行こうとすると、まず、まあ、空港からでも、市内からでもバスが出てます。で、そのバスに乗って、鹿屋という町までは行けます。鹿に、屋敷の屋という各、はい、ところなんですけども、うちの裏に一番近い町です。町というか、まあ、市ですね。ちょっと大きくて、いろいろ店が揃ってるようなところはここになるんですけども、
うん、
で、ここから先のうちの裏までっていうのが非常に行きづらいです。
ああ。
路線バスがあるにはあるんですけども、バスは1日2回来るみたいな感じで。
うん、
で、まあ、それで頑張って、うちの裏に行くと、そこで実は終わりまして、そこから宇宙センターというか、見学場所まで行くバスというのは、うん、実は、平日朝1しかない。
うん。
うん、というか。
うちの裏まで行ったら、あとは、うん、うちの裏の町まで行ったら、あとは、タクシー使うしかないということになります。うんうんうん、なので、やっぱり車。
レンタカーを。
そうですね、レンタカーなり、自分の車なりがないと非常に厳しい戦いになります。
うん、そうですね。
役場のホームページとかにも、書いてある内容が、公共交通機関よりもレンタカーの使用をお勧めしますというか、レンタカーの使用が便利ですとか、そういう書き方されてたりするんです、
うんうん
うん、というか、車がないとどうしようもないですという、うん、そういうところになります。
そうですね。うん、今はまあ私たちうちの裏って言ってますけども、今行政単位でうちの裏っていうのは存在しなくて、
はいはい、
肝付町の、うちの裏地区、
うん、合併でね、はい、
ということになっています。肝付は肝臓の肝に、人弁の符、付録の符ですね。
はい。
で、オフィシャルページもあるんで、そこから情報を見ていくのが一番いいと思います。で、うちの裏の町には基本的に宿は取れないと思った方がいいです。
うん、
宿自体がものすごく少ない上に、
うん、
民家とかまで含めて、JAXA が一括で、抑えてしまうので、基本的には、先ほど話した鹿屋、
はいはい、
あるいは、それより遠い、まあ、フェリーがつく志布志という町ですとか、
はいはいはい、
あるいは、鹿児島市ですね、
うん。
そこをベースに動くことになります。
うんうん、
鹿児島市内からだと、この宇宙センター付近までだいたいどれくらいかかるんですか？ざっくり。
ざっくり。
そうですね。おおむね2時間を見ておけばいけると思います。
まあ、2時間半ってところですね。2
時間半ですか。
うん。
フェリーでその、
うん。
鹿児島市がある方から反対の大隅半島っていう方に移らないといけないので、それをまあ時間見越して国見トンネル通っていけば大体2時間半ぐらい。
これ陸路だと結構遠回りですよね。
うん、
まあ、陸路もまあ、そうですね、そこそこ。
うん、
というか、まあ、逆に、今、アクセスは、空港からの方がいいかもしれません。空港からだと、高速道路が鹿屋の市街まで開通したので、おおむね2時間っていうのが実測値で。
ああ、なるほど。
去年の、うちの裏の宇宙センターの特別公開の時にそれぐらいで行ってます。
なるほど。
急ぐとそうですね。まあでもせっかく鹿児島に来たらやっぱり桜島渡っていくぐらいが、の余裕を持っていくような感じがいいのかなとは思いますね。
うん。
うん。まあそうですね。
例えば、その、うちの裏の場合は、宮崎空港からとかはもう、宮崎空港でからレンタカーとかいうのはあんまり検討には入らない感じなんですか？
そういえばしたことないですね。
あ、そうなんだ。
いや、可能だとは思いますけど。
うん。
うん。普通にそちらからでも、回ってというか、普通に南下してくるだけなので、道の工程的には、まあ、同じぐらいの時間はかかるとは思うんですけど、まあ、宮崎空港に行く飛行機が、便数が少ないかなっていうのが一つ
だ
と。
あ、そうなんだ。
特に、
まあ、そこは、あれですね、私も、例えば、鹿児島行きの飛行機が取れなかったら、宮崎なり熊本なりに飛んで、そこから普通に走ろうかなっていう感じですかね。
あとは、先ほども出た志布志っていう港町があるんですけれども、ここには、サンフラワーっていう大きなフェリーで、大阪志布志間で、
そうですね。
定期便が出てますんで、車で来る方なんかは、もう多分いるとは思うんですね。
大阪からね、東の方から自分の自家用車で来るんだったら、まあ楽ですよね。
うん、そうですね。フェリー使っちゃうのが一番楽ですね。
結構、飛行機なんかで一番近いところに着く、でかいアクセスルートですよね。
あと意外と、志布志の方は、やっぱりフェリー使う人が少ないので、宿は空いてたりします。
なるほど。
まあ、ということは、カノヤは、やっぱり、競争になることもあるっていうことですか？
まあ、いや、カノヤは結構、というか、かなり大きな町なので、まあ、あらかた宿埋まってることもあるんですけれども、そこまで心配しなくてもいいのかな。
あるっていうのは聞いたことない。あと、絶対に当日キャンセルは出るので。
なるほど。
あとは大きな町以外でも、まあちょこちょこと宿というか旅館的なものは点在していたりするので。
でしょうね。
はい。
結構街道筋にホテルあったりとか、あとは、ネットカフェが転がってたりとかするので。あとはあれなんですよね。うちの浦って、種ヶ島と違って、ある種地続きなので、東京とか大阪から行こうとすると越えるのは関門海峡だけなので、その点では非常に楽ですね。
なるほど。
一回行ってしまえば多分普通に行けるところです。初めて行こうとすると山の中を越えてわけのわからない畑道を通ってさらに山を越えた先にっていうような感じなので。
でもそうですね。鹿児島空港出てから内野浦の市街地に入るまで交差点は2カ所ですね。
延々と山道というか、ですね。
ちなみにちょっと話が戻りますけど、
はい、
種ヶ島の方ですけど、西之表の港に上陸してから、宇宙センターに入るまで、信号は4カ所です。
はい、そうなんだ。
最悪というか、信号一つも、使わずに行くこともできますから。
あ、できますね。
はい。まあ、安全運転で。
なるほど。地図を見ると結構交差点はあるんですけど、信号はないんですね。
ないですね。
そう
ですね。
そうなんだ。
まあ、交通量も結構少ないですし、まあ、うちの浦も種ヶ島もそうですけど、だいたいレンタカー打ち上げの時期はレンタカーナンバーを見つけて、和ナンバーですね。
うんはい、
その後ろについていくと、漏れなく車上に行けるという。
なるほど。
まあ、道もカーナビ、一回通っちゃえばもうカーナビもいらないぐらい。
いらないですね。
はい、シンプルな道が3本。海岸べり真ん中、もう一方の海岸側っていう感じで、あ、種ヶ島だと走ってる感じ。うちの浦もほとんど海岸べりと一本真ん中にトンネルを通っていく道があるだけなので。迷うことは多分ないと思いますね。
なるほど。カノヤ、まあ、北からだと、まあ、海沿いに行って、まあ、とりあえず一回、いわゆる、うちの浦の町に出て、そこから、
うちの浦の町に出て、そこから、
アクセスって感じですね。
改めて、山を登って南にちょっと下る形です。
はいはいはい。
で、うちの浦は見学場所は一箇所しかありません。
はい。
さらに言えば。
ので、迷いようもないです。道しるべが立ってます。
ただ、うちの浦の場合は、規制がかかってしまうので、そこだけ。
あ、そうですね。うちの浦の町から行こうとする場合、
はい。
打ち上げ3時間前になると、その見学場所へのルートの道が塞がれてしまう。
それまで。
ロケットの打ち上げの危険区域にかかるせいで、通行止めになってしまうので、それまでに入るようにしてください。
入る分には、一回入ってしまえば問題ないってことですね。その見学場所にいる限りは。
そうです。ちょうどロケットの射点を挟んで、町、ロケットの射点見学場所っていう形になってるので、見学場所に行く間にロケットのそばを通るって言ったらあれですね。
ああ。
いや、町から。
道たちが入っちゃうんです、ね。
そう、道が、はい。
そう、道が入っちゃうんです。
ああ。
なので、その帰省の前までに、その見学場所、うん、まあ、宮原の方まで抜けていけば、あの、ロケットを、まあ、直接見ることができる。
そうですね、宮原と、まあ、身の通りを超えておけば大丈夫ってことですけども。
最悪、うちの裏の街の中からでもロケット自体は見えるんで、まあ。
そうですね。あの、実際 M5 の最後の時なんかは、うちの裏の裏山で、加納岳って山があるんですけども、そこのてっぺんから見た人もいるし、うん、旅行から見た人もいるっていう話もあるので。うんうん、
まあ、ただ、あの、よく映像で出てたりだとか、それこそ見学でっていうようなところで出てるあのアングルで見るには、あの、帰省の前までに、
そうですね。
移動しておかないとっていうところが一つ。
あの、M5。ミュー5の時は、規制がかかるのがだいたい打ち上げ30分前からだったんですけど、うん、今回どうなるかはちょっとまだわからないです。ただまあ、現地に行って聞くと、多分街の人は知ってるはずです。あの、自分たちの生活道路でもあるので。
なるほど。
あと、あの、前日とかでうちの裏でご飯食べてたりすると、うん、あの、防災無線が、まあ、だいたいお昼と夕方に入るんですけど、
はい。
そこで、あの、明日の打ち上げは何時、で、あの、GO が出ましたとかって。
なるほど。
流れたりもするので。情報は結構集められますね。すね
じゃあ、宇治の裏のあたりの、まあ、携帯とかそのモバイルの状況はどんな感じなんですかね。は
い、種ヶ島と基本的には似たり寄ったりです。au は割と入ります。で、ドコモはハイスピードの回線まで入るのが、自分の仕様で確認できております。
はい。
ソフトバンクは捨ててください。
なるほど。
あと、やっぱりウィルコムが見通し距離だと入ります。
ああ。
あの、e モバイルとか、そういったいわゆるモバイルアクセスポイント的なものは、うん、入りません。
なるほどですね。意外とじゃあウィルコムが狙い目、ね。
そうですね。
打ち上げ見に行くと。
あるいは、あれですかね、あの、ドコモの携帯っていうか、ドコモの回線、レンタルみたいな形で、うん、短期契約で、SIM を入手するというのもありですね。
なるほどですね。はい、わかりました。
一応今回、イプシロン初号機打ち上げが13時半でしたかね。予定、13時だったかな。
13時半から14時半ですね。
なので、まあ、午前中移動しておいて、昼飯だけ用意して、昼飯食べながら見るっていう、あの、最高のパターンになるんじゃないかなという。
そうですね。ね、あの、見学場所にはちゃんとトイレもありますし。
なるほど。
ええ。
また、これ、うちの裏、ね、今ずっと。
もう、この時間までに入る。はいはいはい、どうぞ。
あ、いえ、うちの裏今、イプシロンの話もあるんですけど、7月20日の小型観測ロケット、はい、こちらもね、あの、結構珍しい連続打ちというのが。
ね、あ、そうですね、今回はね。
SS じゃないか。S520 と S300 とでしたっけ
?310 ですね。
310。
2013年度第一次観測ロケット実験というもので、これあんまりニュースになってないんですけれども、挨拶のトピックのところ見てもらうと出てるんですけれども、JAXA が2013年度の第一次観測ロケット実験として S310-42号機と S520-27号機を7月20日2機連続打ち上げということで予定しています。で、これが夜間23時から翌日の1時までの間に打ち上げるっていうことで、
うん、
まあ、それぞれ、あの、到達高度の違うロケット2つをですね、短時間の間に、まあ、連続して発射して、まあ、上層大気の状態を観測しようっていうものなんですけども、
うん、
まあ、
同時に2つの領域を観測するってことですね。
そうですね。
2つの高度を観測する。
高度域のものっていうこと、うん、で、まあ、小型の観測ロケット、まあ、それこそ、ここ最近は、あの、まとめてね、打つことも多かったんですけど、短時間で連続してってのは初めてなのか。
私が聞く限り初めてですね。
うん。
こんな感覚で打つのは、いつ以来なんでしょうね。
うん。
カッパロケットとかやってた時代以来かもしれないですね。
うん。
へぇ、
ね、これも、まあ、それこそ打ち上げをよく見に行く人なんか、これがあって、種ヶ島があって、またうちの裏でイプシロンだ、みたいな話で、どれだけお金がなくなるんだっていうのを嘆いてる人たちもいましたけれども、まあ、
この夏の宇宙好きの予定っていうのは、まあ、この観測ロケットを見たとすると、観測ロケットを見た翌週に、相模原で宇宙科学研究所の特別公開を見て、で、その翌週に種ヶ島に渡ってロケットを見て、で、まあ、その翌週は、まあ、有明に行く人は行くのかな。 で、さらにその翌々週にイプシロンがあると。いうので、まあ、本当に頑張ると、一夏に3回鹿児島が楽しめます。
素晴らしいですね。
まあ、特にこの観測ロケットに関しては、規制なんかの半径もちっちゃくなってたりするのと、まあ、見れる距離も、まあ、近くはなるといっても見る場所が一箇所しかないんであれなんですけれども。
あんまあと路上でも普通に見られるんだけ
ど。路上でも見れるので。
あの、眺めのいい橋とかがあって、そこからだとよく見られたりもします。まあ、
しかも夜間の打ち上げなんで、またこれはすごく綺麗に見えるんではないかなというところがありますね。
そうですね。リチウム放出。ね、
あそこのテッドの寄り打ちって。リチウム放出は見えるんじゃないですかね。
うん、まあ、ただこれ月光を使うんで、どれぐらい光るのかっていうのがちょっと微妙な感じみたいですけども。
うん、
まあ、天気がいい時にしか打たないということなんで。
そうですね。月明かりがちゃんとある条件がね、はい、電離層に電子密度上乱が発生しているという、まあ、その条件が成立しないと打たないですからね。ま
あ、それこそ打ち上げの前になれば写真も出てくると思うんですけど、520と310のランチャーが2つこうセットされてる。で、2つロケットがこういるっていう、こう、なんともね、珍しいというか、かっこいい姿も見れるんじゃないかなと思いながら。
見た目マルティリミサイルランチャーですけどね。
ミサイルですね。
まあ、タンダー式で固体ロケットって言ったらそうなりますけど。
多分2つ一遍になんで、通常小型ロケットってあの屋根付きの建屋から上げるんですけど、多分外に出してるんじゃないかなと。
そうですよね。
はい。
うん、
います。
両方とも外か片っぽ中かどうなるかわからないですけど。ただ、小型っていうか観測ロケットは条件が厳しいので、
うん。
エプシロン以上に読めませんね。
そうですね。気象条件が成立しないと、観測条件が成立しないと打たないですからね。
そうですね。前回、その520、とか300等で、やっぱり同じ上層大気の観測をした時なんかは、待ってるうちに打ち上げできる期間が過ぎそうになって、十分に条件を満たさずに打っちゃったなんてこともあるみたいなので、その辺はちょっと、もう、この辺になるとホームページに情報はほぼ出てこないので、
そうですね。
今日上がるの今日上がるのって電話するのが一番です。
一応そうですね。予備期間が、まあ1週間、7月21から27で、飛んで8月18日から25日。要は、
お盆明け。
お盆明けもそうなんですけど、ツビーとイプシロン。が微妙にそのね、それこそ射場が一緒ってところもあるんですけど、うちの浦も種ヶ島も実はロケットの飛行管制してるところは一緒なんですよね。
うん。
それね、人がいないんですよね。
はい。人が、まあ、一遍に撃ってしまおうというのはそういうところもあって、
うん。
まあ、何かしら、まあ、延期だったとしてもその近辺、
うん。
まあ、2B なりイプシロンの打ち上げの近辺で観測ロケットも一遍に上がってくるんじゃないかなというところですね。まあ逆に 2B なりが遅れるとどうなるかわからないところなんですけども。
そうですね。
イプシロンも上がるの上がらないのっていうのは多分ギリギリまで言われてると思うので。
二つの意味でですよね。一つは、打ち上がるの打ち上がらないの。もう一つは期待し上がるの仕上がらないのっていう。
いや、違います。上げるんです。
まあ、上げるってことでしょうね。
上げるように準備するわけで。まあ、そんな感じで。まあ、ね、日本のロケットがこう立て続けに、しかもうちの裏から7年ぶり、8年ぶりでしたかね。
うん。
2006年の9月以来ですね。
そうですね。いや、本当に、イプシロンには行きたいという、行くという人とは別に行きたいという人はもうすごいたくさん私も聞きましたからね。
いや
。私も行ってますからね。行きたいって。
言うだけではダメで、ちゃんと計画的にお休みを取り、
行くって宣伝するのが重要です。
そうですね。
うちは残念ながら無理だな。
まあ、ロケット、いつか行こうと思っていると、いつかはいつになるやらってところがある。
まあ、そうですね。まあ、その通りですよ。何事にも。
うん、そうなんですよ、ね。やっぱり思い立った時というか、まあ。
ね、よく言ってる人が他の人に、いや、よく行けるねって言ったら、いや、行けるんじゃなくて行くんですよってやつですよね。
まあ、その通りですけども。
まさに。
ちなみに私は、いつ帰ってくるんだって質問には、うん、打ち上がったら帰ってくるよってことになります。
なるほど。
それぐらい、まあ魅力的なものでもあり、まあそれだけ人を引きつけるものじゃないかなっていうのが打ち上げなんですよね。
うん、
まあ、ただ打ち上げでなくてもこの宇宙センターっていうところは常に空いてるところであるので、
うんうん
うん、
それこそ打ち上げの、はい、事前予行練習っていう形で種なり打ちの裏に行くってことも十分、いいのかなっていうのは思いますね。
うん、
それこそ一回行ってしまえば打ち上げの時に、いざっていう時にはパパッと動けたりとか勝手が分かってると、それだけでね、アドバンテージなので。
と、あれですね、ロケットがない時期にしか射程は、打ち上げ、射程は見られないんで。
逆にね。
そうなんですね。打ち上げの時にしか来ない人たちっていうのは、結局、射程の中っていうのは見れてなかったり
とか。センターの中は見学できないってことですよね。
は
い、
私なんかもだからそのために特別公開行ったりとかしてるので。
うんうんうん、いやー、何にしろ、楽しみですね。
楽しみですね。うちの裏がどんな風に変わるのかが楽しみですね。
ああ、そうですね。
今回、打ち上げの管制室も場所が変わってますし。
うんそうですね、自慢のモバイル完成で。
あと、まあ、そうですね。今までその宇宙センターの内部というか、結構射程に近いところにあったんですけど、今回は反対側の山の上に移ってしまいましたし。
うん。
あとは、やっぱり斜め打ち上げじゃなくなって垂直になった時の見え方がどうなのかなっていうのが楽しみですけども。
まあでも打ち上げ、行って何秒後にもうすぐ斜めの姿勢取るって言ってましたね、森田先生。
まあ、そうですね。
うん。多分だからちょっとまっすぐ上がったと思ったら、もうすぐギューンと斜めに飛んでいくっていう感じなんでしょうかね。
うん。
うん、
あ個人的にはちゃんと沿道が機能するのかなとか、どれぐらい燃えるかなとかっていうのは置いといて。
うん、そうですね。
見え方、まあそれ含めて、やっぱり内の裏のあの場所から上がるっていうのは。
うん。
やはり。
ちなみにエイトさん、あの沿道機能すると思います？
はい。してもらわないと困ります。
ちゃんと。
もちろん。
もちろん、
それはしっかり検証されて準備されてると思っておりますので。
まあ、どこまで反射を防げばいいかっていうとこですよね。う
んまあ、少なくとも前の M5 の、うん、えぐってる。
ドッカーンと反射が返ってくる。
あれよりは良くなるっていうのは確実に分かってることなんで。
うん。うん、
そうでしょうね。
うん。なんか、ね、もっとでっかい穴を掘るのかなと私思ってたんですけどね。
まあ、掘れないですね、あそこは。
うん。
そうですね。地下にいろいろ埋まってますしね。
そう、実は発射台の下っていろいろとね、下の方にせり出してる部分の下の方にいろいろと部屋があったりだとか。
まあそうなんですか。
結構大地は地下に埋めてる部分も結構あるんで。
そうですね。ケーブルの共同口が通ってたりとか、万が一の時の脱出口があったりとか。
まあ、あとは帰りが気にしなくてもいいか。
帰りは、
ね、帰りはどうにかなるんですよ。
あと、気になるのは、ご予算ですね。
まあ。
あ、はいはいはいはい。私の中で、1種ヶ島っていう単位と1内の裏っていう単位があるんですけども。1種ヶ島だいたい8万円くらい。
そうですね。まあ、うん。
はい。1内の裏は6万円くらいですね。まあ、それくらいでだいたいお土産込みで。
お土産込みで。まあ、10万持っとけば十分余裕持ってできますよというところ
。ああ、そうですね。10万持っとけば最悪帰り予定がきつになっても、飛行機大名買いして帰ってこれますね。
あ、まあ、そういえば平山先生が流してましたけど、今、鹿児島県で、大隅に行くときは無料レンタカーの補助がある。レンタカー無料なので補助があると。
24時間無料ってやつですね。
うん。まあ、条件があるんだけど。
ありますけど。うん、
まあ、これが利用できる方は。
そうですね。
利用すれば。
トータルだとどっちが安くなるのかな。実は結構探すと鹿児島本土は格安レンタカーがあるんですよ。
うん。
計算単位が24時間しかないところとか。そういったところまで、もろもろ込みで考えると、自分で全部見つけて手配した方が安く上がるかもしれません。
なるほど。
まあ、あとは、鹿児島の知り合いを無理やり作って、無理やり打ち上げ見に行くぞ、で、借り出すと。
そうですね。 あと結構、あれなんですよね。現地で知り合って、じゃあ一緒に回りましょうかとかで車ゲットみたいなこともあったりするので。
なるほど。
なんせ、打ち上げ見に行きたいならみんな一緒ですからね。
なるほどね。逆にとりあえず、レンタカーを押さえといて、ね、費用を安くしようと思ったら、逆に相乗りさ、相乗りの人を現地で探すという。
そう、現地でもいいですし、今だと、ツイッターなりミクシーなり、
そうですね。
便利なのがあるんで、そこで募ってもいいですし。まあ、基本は現地集合、現地解散なので、誰かと行動するにしても。
そうですね。
まあ、あとはやっぱり、せっかくね、
海外じゃないから来れるでしょみたいな。
そうです。国内です。まあ、一番端っこですけど。
日本語通じるじゃないですか。
いやー、地元の人にはなかなか通じないところもありますけど。
ああ、まあ、方言の問題だと思う。
そう。あとはやっぱり種も、うちの裏も、まあ、鹿児島ってところで、鹿児島に来るってこと自体が多分そうそうないんで、まあ、それも一つ、鹿児島巡りっていうのも合わせてできればいいかな、ぐらいの余裕持って動ければいいんじゃないかなと。本当にロケットだけでわーって来た時にロケットを見れなかったショックが大きすぎて、結局何しに行ったんだっていうことになるよりも、まあ、次のために旅行を含めて、まあ、鹿児島を眺めていこうかな、ぐらいの、それぐらいの気持ちを持って行った方がいいのかな、っていうのがあります。
例えば、種ヶ島とかだと、追加で数千円と1時間を払えば、隣の屋久島に渡って観光もできますし。
なるほどね。
鹿児島は鹿児島で、いろいろと見るところはあるはずなので。
まあ、鹿児島いっぱいありますよね、鹿児島はね。
あとは美味しいものを食べて。
そうですね。食べ物はとにかく安くて美味しいです。あと量が結構がっつり出ます。そしてお酒好きの方は、地元でしか手に入らない焼酎もあったりするので、そういうのを探してみるのも楽しいじゃないかと思います。
見ようと思って動かないと打ち上げは見れませんというところと、情報に関しては、まあ集めてみようというところ、金木星さんがせっかくまとめて出していただける同人誌等々も、まあ今は結構ね、入手するのも、楽になったというか。
そうですね。じゃあ、金木星さん、同人誌の紹介を。
あ、
ぜひ。
はい。はい。ペンネーム、ハンドルネームと同じ金木星で、液酸液水という名前で同人サークルをやっております。で、ここ7年間ずっと打ち上げ見学の本と打ち上げに行くための案内の本を出し続けております。今はちょっと活動をお休みしているんですけれども、私のブログ、文系宇宙工学研究所ですとか、あるいは、コミックジンという名前、の、本屋さんで通販できますので、ご興味のある方はぜひご連絡をください。また何か質問がありましたら、してくだされば可能な限りで対応したいと思います。
はい。
と、まあ、ブログの方で、案内の本の抜粋なども配布しておりますので、見学お考えの方はぜひご一読くださればと思います。
この番組の配信のブログと、あと、RSS の
はい。
ところに、リンクを、ブログと、あと、一応コミックジンさんのサークルの、
ね、
リンクを、貼っときたいと思いますんで、
はい。
まあ、さっき言ったように、検索していっていただけるか、もしくは、うちの番組の、配信ページに、リンク貼っときますんで、そちらから、はい。行っていただければ、繋がるようにしておきます。
はい。
はい。はい。そういうところでですね、今日、木木星さん、来ていただきましてね、いろいろ現地の話、聞かせていただきました。ありがとうございました。
ね、こちらこそありがとうございます。いろいろ聞いてくださると、はい。いろいろ聞いてくださると、こちらも話しやすいので。
はい。そうですね。また疑問がありましたら、Twitter 等々で質問していただきます。ですね。はい。というところで今回は、ロケット見学に行く場合、どうだということですね。テーマで話していただき、いきました。そうですね。私もいろいろ諸条件がクリアできれば本当に行きたいんですけど、残念ながら今年に関してはちょっともうクリアできないんでですね。もっとやっぱり以前からね、工場の年間生産スケジュールを作る段階から組み込んでいかないとなかなか難しいのかな。まあ行ってしまえばね、あとはね、帰ってこないぞっていう話もなんですけど、行っちまったもん勝ちなのかなっていう気もするんでですね。私もぜひですね、近いうちに挑戦したいと思っております。 じゃあ本当に今日ね、おいでいただきありがとうございました。
はい。皆様、現地でお会いできればと思います。
はい。そうですね。
あの、打ち上げは音と光が大変素晴らしいので、ぜひ見に来てください。
そうですね。やっぱり再生したものじゃ絶対体験できないんですよね。実際の。
そうですね。
肉眼で見るのと耳で聞くのと。あと、体で感じる、ね。
あの、低周波が全身で感じられます。
はい。ですね。はい。じゃあ、今日のところはこの辺にしますかね。
はい。
じゃあ今回もですね、スペースニュースダイジェストのスペシャルをお聞きいただきありがとうございました。いろいろ置き去り点があったと思いますが、可能な限り直していきたいと思います。ご意見、ご質問や間違いの指摘等がございましたら、メールをお送りくだされか、当番組のツイッターアカウントまでお送りください。メールアドレスは news@space-podcast.net、ツイッターアカウントは @space_podcast となっております。それではまた次の配信でお会いしましょう。さよなら。
さよなら。
昔聞いた。